はい、それでは第1項から入っていきましょうね。この第1項から第15項まではほぼ一問一答形式になっているんですね。で、実際のセンター漢文はもちろん問1から問6とか7、8ぐらいまであるところもあるわけですけれども、一問ずつ丁寧にやっていくことによって句法の整理、それから短い文章をしっかり読んで書き下し、そして解釈というものを積み上げていくことによって全体的な問題ができるようにステップアップしていくという方式でやっていきましょうね。はい、それでは見ていきましょう。漢文読んでいきますよ。婦人曰くとあるわけですけれども、この婦人のところに中1とあるのに気づきますよね。その後の小聞くっていうところに中2番、それから校門に下りっていうところに中3番というのがあるわけですけれども、まあ、漢文に限らず、まあ、古文、それからもちろん現代文もですけれども、中というものがついているのがセンターの場合は普通です。この中っていうのは第1項においては下の段のところに中があるわけですけれども、本番では本文の後ろの方についてますよね。それで中の1番、例えば見てみますと婦人っていうのがあると。で、その婦人っていうのは春秋時代の英国の君主である英霊公の婦人だと書いてあります。そして中の2番の小っていうのは、実は婦人曰く小聞くとありますから、中1と2は同一人物なんですね。その婦人が言いました。で、婦人は自分のことを小というふうに、女性が自分で自称することを小というふうに言っているわけですから、1の婦人と2の小は同一人物だっていうところをちゃんとつかむ。つまり中を使うことで、ここでは婦人とか小というものがどういう人物関係であるのか、それから3番見てみると、これは実際文章の中身が分かりにくいんですね。で、校門に下る、ロバに食するわみたいなところに中がついているわけですけれども、読んでみるとその意味は、君主の住む宮殿の門前では車を降り、君主の馬に対しては敬礼するというような中がついてますよね。で、その中とかをうまく使うわけですけれども、実は今回は中を使って回答が出るという問題になっているんですね。はい、それじゃあちょっと本文の方へ戻っていきますけれども、ポイントの1番としては、中を使って本文を読解していく。で、まあ中がたくさんつくこともありますけれども、素早く中を読み、ヒントないし回答の根拠に使うというのが今回のポイントの1つ目ですね。さあ、で、そうすると、ある婦人が言いました、来記という本があって、その中で書かれているこういうようなことについてのお話がありますよというような話をしていって、で、2行目ですね。それ中心と孔子とはときて傍線 A とこうなるわけですね。で、この傍線 A は1、2だけではなくて、上、れ、下というなかなか読むのに順番めんどくさいやつがついてるわけですよね。この傍線 A をそもそもどういう順番で読むかっていうと、少々のためにというふうに1、2で上がり、そして節をと一番下のところに降りて、述べときて条例がありますから、最後に図というこの否定語の不というのを読んでおしまいということになりますから、今僕が読んだ順番、少々のために節を述べずという形で、1、2、条例、そして下という形で5つの分類ができるわけですけど、その番号で 1,2,3,4,5 という形で、少々のために説を述べずというのを 1,2 上下できちんと読めるような形にしておいてくださいね。はい、じゃあそれがまああると。で、そうするとここが傍線 A ですから、問いを見ることになりますよね。問いを見ると、まず一番わかるのは当たり前なんですけど、最後に、まあ、図っていうのがあるわけですから、文末が否定語の図に対応する形でないっていう文末で終わってるかどうかを確認していきます。で、そうすると1から5まで全てないっていう終わり方をしてますから、これはもう当然だと。それから次に説を述べずという説は一体何の説なのかなと思って選択肢を見ると、これも全て例説っていうふうにありますから、例説を何か述べないんだっていうところも選択肢すべて共通しているわけですよね。で、じゃあどこが違うんだろうっていうふうに見てみると、どうやら少々っていうこの昭和の章ですね、この昭和の章の字が2つ重なっているところがどうも分かりにくいと。 そこが分かれば多分選択肢すべてが分かるんじゃないだろうかということで、選択肢少々のためにっていう出だしですから、選択肢の頭の部分を見てみます。そうすると選択肢1番は賢明であるからとなってますね。次に2番目、あからさまに多くの人々の前でとなってます。で3番目、人が見ているからといってとなってます。4番目、公明正大なやり方だけが、そして5番目、聡明な人に対してだけとなっているわけですよね。これだけ違えば当然少々のところで答えが出るのは見えてきました。では少々ってこれどういう意味なのかっていうのを知っている受験生はこれいないはずです。ですから少々と言われて1から5の選択肢の出だしのところが少々の意味だとはっきり知って回答できる人はこの時点ではいないはずなんですね。で、じゃあどうやってわかるんだろうと思って本文にもう一度戻ってみます。さあでは第1項の2つ目のポイントになりますね。実は傍線部へ今少々のために説を述べずというふうに読んだ次の文を見てみると全く同じ形を取っていることがわかるんですね。はい、続けて読んでみると、命名のために功を怠らずと書いてあるということは、この命名のという部分と少々というのがきれいに対句になっていることがわかるわけですね。そうすると条例点、それから下、1、2っていう返り点がすべて同じ形をとっていて、ためにずっていうような形とか、何々を何とかせずというような最後に否定語の図が来るような形も含めて見事に傍線 A と次の言葉が対句になっているということがわかるんですね。でポイントの2番目として、これはどうやら傍線 A とその次が対句になっているぞっていうところがつかめるはずなんです。でそうすると少々という言葉がポイントだっていうのを先ほど言いましたね。では少々と対句になっているのは命名ですね。では命名っていうのはどういう意味なのかなと思ってみると、中の4番がついているわけです。さっきも言ったように今回は中を見て、でそれをヒントや回答の根拠にして解くっていうのが1番目のポイントでしたよね。それから2番目のポイントとしては、傍線 A とその次の文とが対句になっていて、少々という言葉がポイントになっているんだが意味がわからない、ところが命名っていう対句になっている言葉を見ると、中で4番のところに命名というのが書いてあるわけですね。では4番目の中を見てみます。命名で、命名暗くて見えないこと、見えないことですね。となると命名っていうのは暗くて見えないことなんだから、その反対であるところの少々はどうやら見えることなんでしょうね。見えることなんでしょう。明るくて見えると言ってもいいぐらいですよね。とにかく対句ですから、見えないの反対で見えるというふうに考えればいいと。じゃあ少々というのはとにかく見える、見る、明るくて見えるという方向での選択肢だと分かれば、はい、では問いの1から5の選択肢出だしのところを見てみましょう。まず1番、賢明である、明るくて見える、暗くて見えないっていう対比で出てきているその少々が賢明であるっていうのはありえませんから×ですよね。次に、あからさまに多くの人々の前で、まあ、あからさまっていうのはすごいはっきり分かることですから、まあ、いいかなっていうところで一旦はじゃあ三角しておきましょう。次に3番、人が見ているから、来ましたね、見るっていうのが入っていますし、明るくて見えるっていう意味から言っても人が見ているというのは暗くて見えないの反対で明るくて見えるという方向ですから OK。 次に4番、公明正大、全然関係ないですから×。 5番、同じく聡明な人、これも明るくて見えるわけじゃないから×と。さあそして実は少々のために、ためにっていうことになると、こうであるからということで、からとかと言ってというニュアンスがためにというニュアンスですよね。そうするとこのためにのところを見てみると、1番は賢明であるから、からだって、これはいいです。ところが2番はあからさまにはいいとしても、多くの人々の前でということで、まあ、多くっていうのも問題ですけど、人々の前っていうのがためにっていうニュアンスからは出てきません。そして次に3番、人が見ているからと言っていいですね。からとかと言ってだったらいいと。そして4番、5番も含めてだけとかっ ていう限定はありませんから、本来は4番のやり方だけとか5番の聡明な人に対してだけとかっていうような、まあ、だけとか対してとかっていう言葉は罰になるわけですよね。だからためにっていうだけでも実は1と3に絞れ、そしてまあ三角で残しておいた2番も罰になる。では確認をしてみると、3番が正解だとして訳をしてみますね。で、人が見ているからといってわざと礼節を誇張して行うことはしないんだときて、そして今度は逆に人が見ていないっていうね、命名、人が見ていないからといってこうを怠るということはしないのだと。つまり見ているから礼を誇張するわけでもなければ、見てないからといって礼を怠るというわけではないんだというきれいに対句の形になりましたから、どうやら少々と命名は人が見ているからわざとやるというわけでもなければ、人が見ていないからといってやらないというわけでもないんだ、礼というものは、礼節というものはそういうものじゃないんだよということになりますから、3番の選択肢でわざと礼節を誇張して行うことはしないっていうのはちょうど対句の内容として合ってるわけですね。はい、じゃあ今回は、まあ、返り点の付き方、そして中にある少々っていう言葉と命名っていうのが対句であり、で対句の命名のところの中4番、まあ、これを見て、で暗くて見えないっていうところから傍線 A の少々は明るくて見えるというふうに取り、でさらにまあためにとか細かいところを含めて正解の3番にたどり着くっていう問題なんですね。じゃあ最後にそれぞれの選択肢の選択率を見ていきます。1番を選んだ人は 15%、 2番を選んだ人は 2% しかいません。で正解の3番 63%、 まあまあの正答率ですよね。で4番の選択率は 3%、そして5番を選んだ人が意外に多くてですね、17% ということになるわけで、まあ、少々っていうのがなんとなく明るいっていう意味で捉えたとして、頭がいいっていう意味での明るさで取ってしまって1とか5になった人がいるということですよね。ですがここは命名との対比で、明るいか暗いか、本当に見てるか見てないかというところで少々と命名を追求的に捉えて正解の3番にたどり着いてほしいところですね。はい、じゃあ、ここではですね、一番大事なことはやっぱり対句というものをきっちりと見極めることで、実はこの第1項に対句を持ってきたっていうのはすごく意味のあることで、センターに限らず漢文というのは文章それから漢詩っていうので対句表現が非常に多いんですね。だから傍線あるいは空欄が問題になったときは、まずその前後にその空欄や傍線と対句になっているものがあるんじゃないかっていう視点をぜひ持ってほしいということで第1項目に持ってきた。そして中を使うということも非常にここは大切で、命名という中を使い少々というものを解く、でもちろん対句で解くわけですけれども、その中を使うということと傍線や空欄問題は対句っていうね、ところ中を使い対句というものに必ずこう頭を持っていっておくと、まあ、本番ではどうしても忘れがちになりますから、ここではその2つをまずはスタートとして心がけるようにしてください。はい、それでは第1項目の解説を終わります。